あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ニッチーです。
こんばんは、アクムです。
もう11月も半ば、12月の予定を考える季節になりました。
いや、私はね、ほら、うん、母がね、デイサービスに行ってるおかげで、結構もう前倒しでスケジューリングを組むわけですよ。先日会議があったんで参加してきたんですけど、はい、ああ、もう年明けまで決まっちゃったな、みたいなね。うん、
そう、私も慌てて、来年の2020年のカレンダーを買ってきましたよ。
はい。ああ、うん、まだ買ってないなんて。私ね、4月スタートかな、のカレンダーを使ってるので、うん、まだ大丈夫です。いや違うわ、もう12月で終わりじゃんこのカレンダーいつも4月スタート買ってるのに、多分このタイミングで買った時が
4月に買ったけど、
そうそう、いや違うんです違うんです、4月スタートのカレンダーを買う時が多かったんですよ今まで。
ええ、
でもこの時多分ね買い損ねてて、うん、12月スタートっていうかを買ってるんじゃないかなと思います。
なるほどね。はい、じゃあそろそろ
次買わなきゃ買わなきゃ、
まあ、そうするとほら、もうサイクルが変わってさ、
まずいまずい買ってこないと、うん、無印いかなきゃ、
ね、でだんだんね、12月にもう11月の終わりぐらいから私たちシワスだシワスだって言い始めるんですよ、
はい、
なので、はい、のほほんとちょっとのんびりお送りできるのも今日ぐらいまでかもしれません。
まあそんなにしわすしわす私は大騒ぎはしない、今年はしないんじゃないかな、例年に比べると比較的、はい、年末のドタバタがないはずなんで今年は。
なるほどね、
はい、そうそうそう、2,3 日前かな、朝一見てまして、 NHK のね、うん、っていうか基本朝一見てるんですけど、ええ、朝は咳の仕方、咳
って、
くしゃみとか、うん、まあ咳でもくしゃみでもいいんですけど、うん、ほらやっぱりもう風邪流行ってるわけじゃない、インフルエンザの季節でもあるわけだし、
うん、
外でする、まあ家の中でもそうなんでしょうけど、どうします？
ハンカチで口を押さえて、
それハンカチ常にパッて出してからする。
外だと、
はい、
そうですね、家の中だとフリーダム、
いや、まあ家はねともかくとして、うん、なんていうの、日本は学校とかでは今教えてるのかもしれないですけど、
うん、
こう我々ってそんなこうなんか手で押さえるっていうイメージがあるでしょ、うん、まあね、咳するときはとりあえず手でこう、うん、押さえるっていう感じなんだけれども、諸外国の皆様はみんなこう何袖で、
うんうん、
押さえる、
っ
ていうので、日本もそういう風にしようという運動を、
手だとその後でいろんなとこ触っちゃうもんね。
そうそうそう、だからね、
っていうのでちょっと手もなんだかなって思いながらハンカチとか出すね、
うん、まあハンカチならいいんでしょうけど、でも、うん、手でいくら押さえたってそのついたばい菌を今度は他のところにつけることになるので、
そう、
もう逆効果なわけですね、うん、言ってしまえばね、
うん、
なので、海外の人たちはみんな袖のところで手でこう、うん、口を覆うようにして咳をするっていうのが標準らしいんですよ、うん、
なるほどね、
っていうのをこう、うん、やってて、いや意外と知らないよねって思って、
うん、
いやもしかしたら 今の人たちはしてるのかもしれないけど、こうっていう感じの驚きがあったので、
うん、こうね、なんかたまになんかそういう袖口のところで口元を押さえてみたいなのを見かけることはあるんですけど、
多分それが
正しい
んですよ今の咳の仕方。
へ
ー、だって
私結構アレルギーで咳が出るタイプなんで、うん、そうすごくよく咳が出るので、だからもう常にこうハンカチがシュッと出せるような、
はい、まあ、ならいいけどね、
なってるんですけど、う、うん、いやでもやっぱりね、外だと気を使ってしまうから、
そうそうそう、だからそういう時に手じゃなくて、うん、な、洋服で覆えということみたいですよ。でもまあそれを聞いて非常に納得したんで、いやここでねお知らせしとこうかと。いや
いい情報。
そう、いや、今からの季節大事なことじゃん、はっきり言ってさ。
そうですね。
そうそうそう。う
ん、まあ、マスクとかかけてられたらいいんでしょうけど、とっさの時ってそうもいかないですもんね。
うん、そうじゃない時に、ほら、日本はさ、結構マスク、マスク、マスクですけど、うん、海外、別にマスクそんなにみんなしてないわけなんで、うん、外国の人たちはね。まあ、ある種異常なぐらいマスクしてるわけじゃない、日本はさ、
うん、そうね、
そう、だからよりそういう風にこう文化が育っているのかもしれないですけども、うん、まあまあ、とにかく咳をするとき、咳くしゃみのときは袖でっていうね、
くしゃみのときにあの袖でカバーしきれるんだろうかっていうちょっと疑問もね、
まあまあまあ、まあまあね、そこでね、
ありますけどね、
鼻水とかついちゃ嫌だよねって思うよ、うん、
そう、そう、あの 見えるじゃないですか、はい、
まあ、だからそこはちょっと自分でこれはどっちだみたいなことを考えた方がいいよ ね、 やっぱり ね、 そうね、それだったらもうハンカチじゃないとかとね、ティッシュとかじゃないとね、うん、ダメかなって思いますね、はい、
はい、ということで今日もポッドキャストスタートです。さあ、前回は iPhone ケース選びはお値段ということで、
はい、
はい、
まあ、お値段っていうかね、私が買ったのが安いやつでも全然使えたよっていう話をしただけですよね。
うんうん、そうですね。はい。ということで、私は未だスマホケース物色中です。
はい、まあいいじゃない。はい、だって、まだしばらくは純正高い使ってんだから。うん、1年ぐらいいいよ、1年ぐらい。
そう。いや、これ素敵だなとか思ってるお店の、あの、はい、製品とかブランドの製品とか見てても全部 iPhone X なんですよ。まだ10なんですよ、どこもここも。
あ、なるほどね、
うん、だからそれが11になるのをずっと、
はい、ちょうどいいぐらいじゃないですか、
感じ、
うん、
んそうね、
交換するのにちょうどいいぐらいのタイミングに出てきたらいいんじゃないの。
今すぐだとちょっと葛藤がありますよね。
もったいないって、絶対買ったばっかなのに。もったいないって、もったいない本当に、
うん、でもね、今ちょうど私、あの、冬で手がガサついてしまってるので、ハンドクリームを塗る季節になったんですよ。はい、で、今ちょっともうハンドクリームどころか薬塗ったりとかもしてるんですけど、そうするとスマホ持つとあの透明なケース、やばいんですよ。つるっ、つるっといくんですよ。つるっと。うん。
うちの行かないもんな。何が違うんだろうな。現物をね、触ってみたいんですよ。見たことないんで。
現物ってもこれあの感触プラスチック
シリコンなのかな。
いやだってカチカチよ。
カチカチですか。
うん、だからあの
結構ツルツルなんですか。
ツルッといく、ツルッといく、
うん、そうなんですね。
そう、滑るから、なので、すっごいドキドキしながら
引っかかるのかって思ってました。
あ、全然全然、だから手がちゃんとあの保湿されてる、ただ手だったら大丈夫なんですけども、特にハンドクリーム塗りたてはやばいです。さあ、まあ、はい、ということで、コメントいただいたのでご紹介します。あかねさんからいただきました。iPhone ケース、私もミッチーさんと同じで手帳型が好きです。うっかり落とすことが多いので、ガラス面に傷がつきにくいのがいいですね。クムさんが以前使っていたロベルのケースも検索してみたら素敵でした。ちょっと揺れてます。今日は気になるニュースをツイッターで見てしまいました。BS にある D ライフが来年3月で放送終了してしまうそうです。ミッチーさんもよく見ていらっしゃる海外の料理番組たちが見れなくなるのは残念すぎて。ディズニーオリジナルアニメや海外ドラマなども放送してくれていたのでショックは大きいです。ただ来年でまだ先なので、よければ D ライフのおすすめ番組を教えてくださいということです。どうもありがとうございます。はい、ということで、あの D ライフが私もあの終了するというニュースに愕然としてまして、私あの料理番組を楽しみに見てるんです。
はい
はい、一番があのブリティッシュベイクオフっていう、お菓子、焼き菓子とパンですね。それのコンテスト番組があるんですが、これはあの、イギリス中が熱狂したっていう、あれでいきなり、あの、一気にお菓子作り男子が急増したっていう伝説の番組なんですけど、もちろん今もまだまだ放送されてるんですけれども、新しいシーズンがね。私これ見れなくなるったらどうしたらいいの？
どっかでやるんじゃないの？
すごいあの クオリティが高いので、あのぜひあの E テレでやってほしいんです。絶対日本も熱狂するはずみたいな思うんですけど、本当ね、いい料理コンテスト番組なの で、あとはあのイギリスの料理研究家の方のナイジェラの回転、あの、簡単イタリアンレシピと、ナイジェルの、さっきのナイジェラ、次がナイジェルのシンプルクッキングと、あとは、あれです。あの、ジェイミー・オリバーの料理番組が2種類ぐらいあるのかな。で、あとはね、メアリー・ベリーの、あの、っていう女性の大御所の料理研究家さんの料理番組が好きで見ています。マーサおばさんはちょっと、アメリカのね、方なんですが、ちょっと、お好みじゃなかった。
まあ、ありますよね、その辺。
でもね、マーサの、マーサスチュアートっていうのもカリスマなんですよ。彼女が出てきた頃は、もうかじりついてテレビを見て、私は、なんか、素敵な奥様だなって若干憧れてました。そんな何主婦で料理がすごく上手でみたいな、そういうスーパーカリスマ主婦の番組もあるんですけどね。はい、まあそんなわけで料理番組しか見てないことがバレましたね。あとはほらドラマあるじゃないですか、なんだっけ、ホームズ、シャーロックか、シャーロックですとか、はい、結構今いろんな配信サービスでも、
あれでしょ、
カンパバッチの、
はいはい、あ、カンパバッチのシャーロックなの？
そちらのシャーロックです。
あれやってませんでしたっけ、はい、ニューヨークの方のシャーロックを、
あれはルーシー・リューが出るやつ、
そうですそうですそうです。
あれもやってましたね、エレメンタルです、ね、
そう、エレメンタル、はい、エレメンタルだっけ、はい、エレメン、
なんかそこ目まで合ってるはず、
はい、はい、エレメンタリーだよ、
あ、エレメンタリーか、はい、そうね、それもやってましたね。あと私は
ワウワウから何週か遅れてる感じですね、うん、何週かって、ね、何シーズンか遅れてるんだよね。
ああ、はい、そうですね、そういうのでいろんなところで見たことあるんだけどまた見てしまうっていうので、クリミナルマインドですとか、あとは NCIS 大好きなんですとかね、ハワイ、ハワイ、ハワイのやつとかね。はい、もうあの辺はもう本当流れてるとつい見てしまう。
まあ基本無料ですからね。だから その有料のサービスと比べるとやっぱりちょっと、うん、その今のやつじゃなかったりとかしますよね。
そうなん。
はい、
でも有料の方で見ていてもそちらも見てしまうっていう、なんでしょうね、中毒なんでしょうね、ということで、
はい、私はね、 B-Life はもうほぼ見たことがないので、うん、何とも言えません、
まあ、はい、ぜひ今度はどこか別のところでそのラインナップをやってほしいな、
まあ、やめるっていうことは多分やめなきゃいけない理由があったに違いないとは思いますけどね。
はい、もう有料の配信サービスでも全然私料理番組群はもう見たいので、もう私その料理研究家さんの洋書の本とかも買ってるぐらいに、すごく続行になっているので、ぜひまだ見る機会がこれからもあるといいなと思っています。
もうね、こうテレビを見るっていう癖がなくなっちゃってるからさ、
うん、
そのだからよく見てんなって逆に俺は今聞きながら驚いたぐらいで、
いや私も全然なくなってたはずなのに、うん、もうブリティッシュベイクオフの月曜日の、夜、あれは9時から、あ、8時だ、もうテレビもうチャンネル持って待ち構えてるみたいな、リモコン持って待ち構えて、こんなにハマったものって本当ここまで必死になってるのって久しぶりだな。それがこう、ワンシーズン終わると、また前のシーズン戻って放送とかだったりもするんですよ。
はい。
これ3回目って思いながらも、うん、すごい新鮮な気持ちで嬉しく見てたりします。
うん、まあまあ、そういう人がいる限りは成り立つんでしょうね。うん、いや、もうどうしてもね、もう、 配信でテレビは見てることは見てるんですよ。でも基本的に生で見ることはなくて、
うん、
その配信で見る。だから、うん、生で一番見てるのは朝一じゃないのっていうぐらいに。まあ朝一も適当ですよね。ご飯食べながらとか何かをしながらとかについてるだけの話なんで、うん、それを除くとほぼレギュラーで見ているものはあんまりないですもんね。
あ
とはドラマとかも見るものは配信で見てますよ。だから TVer とかね、うん、あとはもう他の いくつか入ってる有料配信サービスで見てますからね基本ね、
うん、
そう見たい時に見てますもんね、ま
あ、リアタイで見たいなって思ったらテレビで見る感じですかね。
いやー、うん、そう、もうだからリアタイで見たいと思うことがほぼないですもんね。
そうか。
そうだからつい先日そのずっと見てた、うん、ワーワーでやってたシリーズが終わるっていう最終回が続いたんで珍しく見てたぐらいで、うん、普段は配信で昼とかに見てましたからね。
へ
え、そんな感じです。
あ、私まだまだきっとあの昭和平成の人間なんでテレビはね、あのやっぱりつい見ちゃうんですよ。ローカル路線バス乗り継ぎの旅とか、
うん、いや嫌いじゃないんですよ。好きなんですよ。ああいうの、
だからもう食事の時間の間だけみたいな感じではあるんですけどね。
そうですね、
うんう
ん、
そう、
もうなんか本当に自分が見たいタイミングで見たいっていう感じが、てかまあそれだけ便利になったってことなのかなっては思ってますけど ね、
そういう選択肢がね、
そうそう、わざわざ録画しなくていいわけじゃん。わざわざ見たいもののために録画してた時期があって、うん、でもいつの間にかもう録画するのがめんどくさくなってより見なくなって、でそれがそういう意味じゃこの配信サービスのおかげで見るようになってるわけです。また、
うん、
見てるけどその自分のタイミングで見てるだけの話であって、
うん、
そう、そういうふうには変わってきてますね。だから一時期よりはテレビ見てんじゃないの、
うん、
テレビは見てるけど、ね、その生の状況で見てるわけでもないし、うん、録画で見ているわけでもないっていうだけですよね、
うん、
要はね、
うん、そうね、
はい、まあ時代は変わっていってるなっていう感じは思いますね。
はい、あかねさんありがとうございます。次はスイスさんからいただきました。スマホケース、私はずっと手帳型です。そしてストラップのところに指を引っ掛けるリングをつけて、高いところから落とさないようにしています。そうそう、スマホリングも最初は変なのと思っていましたが、あれのおかげで自立してくれるので、ながら作業がはかどります。そして先週触れておられた PD、ふとしたセールで2万ミリアンペアの PD 対応モバイルバッテリーを手に入れたので、それと従来の PD に対応していないもの数個と一緒に大分の旅行に持っていったのですが、充電も早ければ給電も早くて、もうこれは非 PD には戻れないわと実感しました、ということです。どうもありがとうございます。
はい、
はい、
でしょね、モバイルバッテリーを PD にするとね、驚きがあるんですよね、本当ね。
私はあの収録前にクムさんにしっかりいろいろ教えてもらったので、そうそう、
PD のモバイルバッテリーを買っても USB-C の、まあ、PD からの PD がついてる AC アダプターがないと充電できないんで、
そう、まさかの AC アダプターから
はい、揃えなきゃ、規格を揃えなきゃダメなんですよ。だから
先週教えてほしかった
MacBook Pro を持っているか、うん、iPhone 11 Pro シリーズを持っていればそのアダプターがついてますね。ただ、はい、ノーマルの11ではついてないんですよ。
ついてない、
はい、
あの従来の AC アダプターなので、はい、
だから AC アダプターと、USB-C ライトニングのケーブルが別途必要になりますよね。でもそれがあれば、ね、充電がぐっと早くなりますね。
ね、私みたいに夜中にあの寝る前に布団の中でこうスマホ触って、あ、充電、寝るとき充電しとかないとなって思いながらそのまま寝落ちしちゃって、朝起きて、あ、充電か大変っていう方にはぜひ PD が、
はい、超高速充電してくれるん でしかも、うん、そのモバイルバッテリーもの充電も早いんですよ、
うん、
その先週も話してましたけど、今までのモバイルバッテリーってこうね、夜充電して朝には完了してるみたいな、そのぐらいかかってたものが数時間で完了するようになるので、 モバイルバッテリーへの充電も早いっていうね、ここがポイントです、うん、
これから大容量にねモバイルバッテリーになっていくとますますそういうのは
そうですね、確かにね、うん、
大事かな、
はい、うん、便利ですよやっぱり。ただそのちょっと知識がいりますよね、今言ったみたいにね、
うん、
その、モバイルバッテリーを充電する機械がまず規格的に対応しているかっていうところがポイントになってくるので、うん、まあ、はい、ケーブルは
アダプター、
そうそう、モバイルバッテリーについてますけどね、
それに合ったケーブル、
そうそうそう、そしてその速さで充電するためには USB-C からライトニングがついているケーブルがまた別途必要になるっていうね、
うん、
まあ、あのプロシリーズには全部ついてますけどね、
うん、
だから意外とそう考えるとプロ得かもしれないっていう感じもあるね。
どうして11に普通の11ノーマルの11につけてくれなかったんだ。
さあ、まあそこは価格の問題かもしれないですけど、いや分かりにくくなるからつけてた方が良かったんじゃないのかなって思いますけどね、今後のことを考えると
11からはそっちになりますよ、
そうそうそう、切り替わりましたっていう方が、あの分かりやすくて良かったんじゃないのかなって思うけどね、昔の、うん、もう家に何個転がってんのみたいな、その USB のアダ昔からのアダプターなんか、あのね、うちなんかは iPhone ずっと買ってきてるから本当何個もあるわけですよそれいらないよっていうぐらいありますからね、
うん、
そうだからそれがその新しいタイプに切り替わっていったら使い道は出てくるわけだからね、うん、はあ、早く切り替わってくれたらいいですよね、どんどんね、その連、ね、安い方も、
うん
うん
うん、
はい、
はい、セスさんありがとうございます。とりあえずね、
はい、
お二方とも私と同じ手帳派ということで、
はい、不便じゃない手帳
いやもう不便さよりも落とした時のことが大事なんですよ、
ね、しばらくね手帳型をあの Android の方を手帳型を買ったんですよ、エクスペリア用にね、純正のやつをでしばらく使ってたんですけど、うん、結局電話をかけることに使うことが多いのね、そっちの方が、うん、iPhone よりも、うん、なのでこう不便だったんですよ、こうひっくり返して通話するのが、
うんうん、
っていうのがあってもうちょっと1年ぐらい使ってもういいか傷ついてもって思ってから全部外しちゃって、うん、もうそれからずっと裸でガラス面とかも傷入ってますけどまあ、あの割れてはいないですけどね、かすり傷とかは入ってますけど、うん、もう全然気にせず使ってますけどね、だからもうケースすらつけてないって感じですけど、はあ、まあだから相性ですよね、やっぱ慣れと相性でしょうね。
ね、
今日ですねストーブの大掃除をしました、
うん、ストーブってあの鍋の方じゃなくって、
ああそうですそうです、あの石油ストーブです、はい、
あ、はいはいはい、あもうストーブ使い始めた、
今日から使い始めました。っていうかね、やっぱ、
うん、
昨日ぐらいから急にまた寒くなって、
そうね、そう今夜も冷えるって言ってますしね、
そうなんですよ、まあね、夜寝るときは使わないんだけど、まあ、ちょっとこう朝方の寒さと夕方の寒さが、うん、あこれはそろそろダメかなって思って、あとこうほっとくとこうエアコンのねヒーターを使うわけですよ、うちの母とか、
あ
バンバン効かせるわけ、聞かないじゃんすぐにはさ、 あんまり、
ね、
でしかもリビングで寝てるんで、リビングってただでさえこうなんていうの、台所の方に抜ける道があったりとかさ、
うん、
温まりにくいんだよねもともとね、
うんうんうん、
だからこうすごい電力使ってそうな感じがあるので、うん、ちょっとそれを抑えたいっていうのもあって、だからでやっぱほら温まり方が違うじゃない、
そう、あと湿度の問題もありますから ね、
っていうのもあるので、うん、いよいよね今年もストーブの季節が来たかなって思って、今日の
あれですよね、クムさんお乳確か買ってたよね、
はい、お乳はもともとはキャンプにも使えるやつを別途買ったんです、それは自分の寝室用なんですよ、
うん、
はい、じゃなくて一応今まで去年も使っていた、結構もう何年も前から買ってね、
豊富
のストーブ、こう番組の中でも何度も紹介してると思うんですけど、豊富のレインボーストーブを、今年というか、まあ、この冬用にやっとこう大掃除して、うん、ピカピカにしてですね、下ろしました、
お、
はい、
火入れました、
いや、今日昼に入れてましたよ。あの、一応ね、
うん、
こう、本番で使う前に一度火入れして問題がないかだけ確認してたので、
うん、
はい。まあ別に問題なく動いてたので、うん、はい。
いいですね、石油ストーブ。ずっといいな、いいなってね、クムさんが紹介するたびに憧れてるんですが、マンション住まいとかの方々って石油ストーブ事情ってどうなんでしょうね。
ダメって言われたら使えないよね。
うん。そうね。あとはほら、灯油を買ってきて、
はい、
その灯油の保管とか、あとは、結局持ち運びの問題、うちは階段しかないので、
はいはい、
ちょっと階段で上がるのはしんどいな。
まあ18リットル結構な重さありますからね。
うん、
うん、
ありますもんね。
確かに。
で、一缶だとね、冬場とかってそんなに持たない。
あっという間でしょうね。うちはでも18で、どのぐらいかな、1週間以上持ってると思いますけどね。
うん、うん
うん、私、うちは結構そんな風に使いながらも、結構皆さん見てると、うん、ガソリンスタンドって買いに行ってるから、
うん、
見てると、2つぐらい持ってきてますもんね。灯油缶、
うんうん。
だから、あ、灯油缶2つも使うんだと思って見てるんだけど、うちは1個でなんとか別に。
うち実家で使ってた時は、灯油缶2から3ありましたよ。
うん、はい。でだからうちはずっと1缶でやって。てますね、
持ってで問屋さんが来てたから、
はいはいはいはい、うちも来てはいるんだけどね、ちょっと高いからさ、だから、うん、まあどうせ車で行ってるんで全然気にせずに買いに行ってますけどね、うん、私がね、その分安いから、
だからもう全然こう当たり前のように灯油のある生活をしか知らないんで、
はい、自分で買いに行くってね、
そう、うん、もうそれ壁の高さよみたいな、はい、ね、思って、まあうちはガスのストーブなんですけど、いいな、灯油ストーブで上に鍋乗っけたいなっていう気持ちがとてもある、はい、うん、
まあ便利ですよねやっぱりね、
うん、
そうで、久しぶりに灯油ストーブを出して、よくいいなと思ったっていう話とで、うん、新しいお乳のストーブもね、同じく今日は初火入れをしまして、
ええ、
はい、いいわっていうのをね、待った甲斐があったわみたいなね。
これが1年ぐらい待ったやつ、
ね、そうですね、約1年、うん、1年は待ってないのかな、10月には届いたので、うん、ただ、ね、自分がいつ注文したか分かんないんでね、もう覚えてないっていうかさ、うん、電話注文しかできないので、
うん、
何も残ってないわけですよこちらに、電話注文、
履歴がないんだ、
そう、電話注文&代引きしかできなくて、発送のメールもないから、
もう本当に本当に注文通ってるっていう、
そうそうそう、
ドキドキ感がありますね、それはね、
うん、そうなんですよ、うん、今時珍しいよねちょっとね。いやでも昔はねそうでもなかったらしいんですけど、今キャンプブームのおかげで大人気で、
うん、
今1年待ちらしいですからね、
代引きで送るのって私的にはすごくこうね、業者的にはリスキーなことだから、
はい、
あらかじめ送りますよ、いいですね、代引きを送るんですよってこう、ね、連絡しとかないと、
全然そういうの何もないですよ本当に、
うん、
ポンと送ってきますから、どのいつぐらいに送るとか分かるんですか、一応10月って言われてたんで、10月ですってしか言われてない、うん、10月のいつ来るかも分からない、とりあえず近づいたら現金に用意しとくだけっていう
さ、
はい、
なかなか
富士かハイペットっていうね、
ね、あ、そう、前にも番組で紹介して、はい、しましたよね、これね、はい、どうです、豊臣の大きいのと比べて、
ね、ちょっとこじんまりしてて、
うん、
少し背が低いんですよ、
うん、
で、そこがいいっていうね、最初ね、灯油どうしようかって結構悩んだんですよ、
うん、
リビングで今までの豊臣を使ってて、2階の寝室で使うから、灯油を持っていくのか本体を下まで下ろすのか、
うんうんうん、
だって灯油入れなきゃいけないわけだからさ、
そうね、
だからそれをどう しようかな。
どっちかというとあの、まあ、ストーブを持って移動とかタンク外れないんですよね、一体型。
そうです、一体型だから、ね、そう、あのいわゆるこうなんていうの、横型の 縦型っていうか横型のタイプは、タンクが、うん、ファンヒーターは外れるじゃない。そうそうそう、タンクだけ持ってて入れられますけど、うん、形が違うので、うん、もう本体に直接入れるしかないわけですよね、
うんうん、
なのでタンク本体を持っていって入れるか、灯油タンクを持っていって入れるかのどっちかしかないんで、だからもし間の中継用のちっちゃい5リットルぐらい入るタンクを買わなきゃいけないかなってずっと物色してたんですけど、うん、
じゃあ結局はストーブ持ち歩ける重さ
5キロぐらい
サイズだ、
うん、5.5 ぐらいだったかな、まあ、5キロぐらいなんで猫ぐらいの重さですよね
じゃあひょひょいっと、
まあ、ひょい、まあ、それなりのサイズはあるから、でもまあ、まあ、猫とか犬とか持ってると思えばそれよりは下手したら軽いかなっていう感じなんで、そう考えれば持って下まで下ろすのは苦じゃないかなと、いろいろ悩んで
使い勝手も悪くなくって、う
ん、だって灯油ほら2箇所で置くみたいなこと考えたらさ邪魔じゃない、やっぱ危ないし
邪魔、
うん、っていうのもあるのでね、結局はなんとかなるなっていうのを今回実感した感じですかね。
いいですね、
これで2回でほかほかで暮らせます
私はあのようやく先週末部屋用の電気ストーブを出しまして、まだコンセントをめんどくさくて入れてないいや、まあ、朝が寒いって
それも入れないと本当ね、そう、もうなんかね先週とはまた全然違う温度になってきてるなって感じだからね、やっぱりね
外の空気の匂いも、うん、
変わってきてますね、あっという間に冬です本当にね。
体調にはくれぐれも気をつけてください、はい、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタとコソットさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。